企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決するIT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々。本日のゲストをご紹介します。証券コード 138A 東証グロース名称ネクスト上場、光フードサービス代表取締役社長大谷光範さんにお越しいただいています。大谷さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
光フードサービスは名古屋市中村区に本社があります。立ち飲み居酒屋、焼き豚大黒、魚椿など中部地方を中心に展開している企業です。では大谷さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
弊社は名古屋を中心にですね、10坪平均のですね、小さな立ち飲み屋を複数展開しています、そういった居酒屋をメインにやっております飲食企業です。
はい、ありがとうございます。また事業内容については後ほどじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずは大谷さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、
では大谷さん、生年月日を教えてください。
はい、1980年7月26日生まれです。
はい、現在おいくつでしょうか。
44歳になりました。
ご出身はどちらでしょうか。
出身は名古屋です。
はい、ではもうずっと名古屋にいらっしゃるんですね。
そうですね。
現在この飲食業界に、なるわけですけれども、このごきっかけは何だったのでしょうか。
大学受験僕一回失敗しまして浪人してたんですね。はい、でアルバイトをしながら浪人してたものですから、そこで当時お付き合いをしていたですね、元奥様とですね、はい、出会って子供ができましてですね、はい、慌てて仕事を探したと。でそれがたまたま飲食業でですね、そこから僕の外食人生がスタートしたという形になります。
そうでしたか。はい、ちなみにどのような飲食店だったんですか。
最初に就職したのがですね、焼肉屋さん、はい、こちらに就職することになりました。
焼肉屋さんでの働きはいかがでしたか。
とてもいい企業だったものですから、そこでもう目いっぱい仕事をさせてもらいました。
焼肉店ではどれくらいお勤めだったんでしょうか。
その企業7年ですね。
はい、
はい、勤めました。
売上を伸ばしていくということを目標に働かれている中で、どういったことが学びとしてありましたか。
やっぱり飲食店経営ってお店の中ですが、でもあれってやっぱり一つの小さな会社で、もちろんその売り上げを上げることっていうのもマーケティングをしっかりと勉強しないといけませんし、自分でできる作業っていうのはやっぱり限界がありますので、うん、その人をいかに使うか、いかにマネジメントするのか、会社としてですね、その利益を残していく、損益だけではなくてですね、しっかりと貸借対照表の方も見ながらっていうですね、その小さなお店なんですが、実は一つの会社であるというような、はい、そういったことを学ばせていただきました。
独立をお考えになられたのはどのくらいの時期なのでしょうか。
どうしても稼がなくてはならない、大変お金で苦労した時期があったわけですね。で借金もたくさんあってですね、それを一回その自分で稼いでその借金を返し切るっていうところが一つの目標だったんですけれども、それが開始終われたのが24歳の頃でした。はい、なのでそこから若干ですけれども、その軍資金というか貯金を作ってですね、それを元手に起業したということなので、そうですね、24ぐらいから社長になることを意識し始めて、で27歳で創業したと、そういう流れです。
最初はどのあたりでどういう形態の店舗をオープンされたのでしょうか。
名古屋のですね、栄という町の1階路面店で10坪の立ち飲み屋をですね、開業したと そういった経緯ですね。焼肉屋さんで僕は7年間勤めてたんですけれども、はい、そこと仕入れ、の部分で、まあ、そこで責任を任されていましたし、裁量を与えられていましたので、その焼肉屋さんはですね、その、まあ、いいものが仕入れられると、
はい、
新鮮な内臓肉だったりですとか、うん、そういった仕入れをですね、僕は握ることができましたので、うん、そういった鮮度のいいですね、うん、レバーや、ね、ハラミやタンなんてすごく美味しいんですけれども、
う
ん、
そうですよね、
まあ、これを使って創業しようと、独立しようと、うん、そういったところがその27歳の春でしたね、う
ん、はい、はい、そしてその後どんどん店舗数を増やして、今年上場ということですけれども、振り返ってご自身でどのようにお感じになられますか？
上場を意識した時にちょうどコロナ禍でしたから、
はい、
何度も何度も延期になりましたし、上場どころかその企業の存続すら危ういっていうような、本当危機をですね、乗り越えての上場でしたから、運が良かったとしか言いようがないなというふうに、今考えるとですね、そういうふうに思います。
ありがとうございます。人となりここまで伺ってまいりました。皆さんいかがだったでしょうか？後半では大谷さんが率います光フードサービスについてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの大谷さんとの共演をお楽しみください。
まあ、御社はこの立ち飲み居酒屋中心展開ということなんですけど、はい、まずは最も売上高の大きいこの焼き豚大黒、もう少し詳しく教えていただいてよろしいでしょうか？
豚のですね、内臓肉を、うん、メインとした立ち飲み屋ではあるんですが、うん、もちろんお客様はですね、商品を串焼きを食べに来たりですとか、うん、まあ、お酒を飲みに来たりですとか、うん、まあ、そういったことが来店動機ではあるんですが、それだけではなくてですね、うんうんうん、その小さなお店なので、うん、隣同士のお客様とですね、うん、ふとした共通の話題が出来上がったりですとか、うんうん、そういったところのそのコミュニティが出来上がるというところに、僕らはお客様が再来店をしてくださるような、うんうん、そういったきっかけ作りといったところが特徴の業態、うんうん、というふうに僕は認識してます。
なるほど。この立ち飲みって、まあ、1人か多くても2人ぐらいですよね。
そうですね、うん、1組あたりの平均来客数が 1.4 名ですので、
う
ん、まあ、ほとんどがお一人様であると。
そうですよね、
はい、そういう状況です。
だいたい何分ぐらいいて、どれぐらいの単価というか食べるもんなんですか？
だいたい平均滞在時間は60分です、うんうん、平均客単価は、うん、去年の実績で2477円でした。
なるほどなるほど、はい、だいたいどれぐらいの単価で焼き豚とか、あと飲み物とか販売されてるんですか？
焼き豚は一串90円から、
うんうん、あ、安いですよね、
飲み物はどうでしょうか、うん、まあ、ハイボールなんかは390円というような値段でやってます、うんうんうん、
なるほど。あと駅前の小規模店舗、これがやっぱり特徴ですよね。
そうですね、うん、小規模店舗をドミナント展開していくというところが我々の得意分野なんですけれども、例えば50坪のですね、中型店なんかを満席にしてですね、例えば50坪で1500万売るっていうのはすごい大変なことなんですけれども、これは10坪にするとですね、割と簡単に1500万円以上のですね、坪あたりの売り上げを、うんうん、上げることができると、うんうん、そういったドミナントが得意であるというような特徴があります。
例えばあれですよね、先ほどの名古屋の栄、一番最初に出されたんですけど、栄に何店舗あるんですか？
栄だけで、約10店舗ございます。
栄ってそんなに広い町ではないですよね。
そうですね、
まあ、それなりに大きいですけど、で例えば名古屋駅前も結構あるんですよね。
そうですね、名古屋駅前も同じぐらいあります、
そうすると100メートルとか200メートルメートルぐらいのところには1点あるっていうことですか？
そうですね、もう本当に近い距離だと、30メートル先にもう1軒あったりですとか、うんうん、場合によってはその、うんうん、隣り合わせてですね、うんうん、大黒とあともう1業態、うん、大椿がありますので、うんうんうん、2軒並びで出店をしていると、うん、そういったケースもあります。
大椿ってどんな店になるんですか？
魚椿は、うん、揚げたての天ぷらがですね、
あ、いいですね、
これもまた90円から楽しめる海鮮居酒屋ですね、うんうん
うん、
はい、
でこの料理っていうことなんですけど、御社の場合セントラルキッチン、これを活用して、まあ、基本的にはそこで串を売ったりさまざまな料理ギリギリまで作ってると。で店舗では温めるとか焼くとか揚げるとか、 そこの最後の手間だけかけてすぐに出すということですか。
は
い、
そうです。やっぱセントラルキッチンを設けたっていうのは、うん、まず店舗のですね、うん、厨房設備を最小限に抑えたいと、うんうん、固定費を下げたいと、うんうん、でまた、店舗でのですね、うん、その仕込みの時間、これも極力、うん、減らしたいと、うん、ですので、本当に我々はその一坪の収益率をですね、うん、最大化させていきたいというふうに思っていますので、うん、店舗での無駄を一切省くためにですね、うん、このセントラルキッチンを作って、うん、これを有効活用していこうと、うん、そういう考えです。
で、店舗をいくつも出していっても、そのセントラルキッチンがある程度の規模があれば、そこから全部多少店が増えても供給できますよね。
そうですね、その供給の面では今100店舗までが、うん、キャパがある工場を作りましたので、うんうん、まだまだ60数店舗ですから、うん、キャパはまだいっぱいありますので、うんうん、
なるほど、
はい、どんどん店舗展開していけるというふうに考えてます、うん、
あとそれだけ近くにあると、立ち飲みって一軒行って終わりで帰ろうと思うのに、またもう一軒行ってしまうとか、いわゆるはしご酒ってあるんですけど、あと一回行った店また翌週も行く、下手したら明日も行くというような形の再来店、これをうまくするような、促すような戦略、これどうやって取ってるんですか。
これはですね、うん、馴染みのお店のですね、はい、馴染みの店員さんというものを、はいはい、作るように、うん、しています。
なるほど。
お客様とまた全然知らないお客様同士が、うんうんうんうん、偶然一つの共通の話題が出来上がること、うんうん、こういったのをですね、我々社内ではトライアングルというふうに呼んでいます、はいはい、
お客様とお客様と店員、これ3つでトライアングルですか、
はいはいはい、なのでこういったトライアングルが、うん、我々の店舗ではですね、あっちこっちで出来上がっているわけなんですけれども、このトライアングルがお店をですね、その再来店させる、人に会いに行きたいっていう動機であったりですとか、またその人が隣のお店で今飲んでるからちょっと合流しようよとか、そういったきっかけになったりですとか、
例えばあれですよね、そのレモンサワーで競い合うような、レモンサワー甲子園でしたっけ、
そうですそうです。
これって何ですか。
これはですね、店舗対抗のですね、はい、どの店舗が一番そのレモンサワーを飲んだのかというような大会をですね、はい、年2回、はい、春の大会と夏の大会の、はいはい、甲子園ですから、はいはいはい、やっておりましてですね、はい、レモンサワーを、はい、俺がいっぱい飲んでこの店を勝たしてやると、
うんうん、これいいですよね、だけどすごくなんかやっぱり店舗に行くことが楽しいですよね。
そうですね、うん、はい、
でそこの社員教育、これも非常に注力されてるんですよね。
いかにそのお客様がですね、うん、その再来店したりであったりですとか、うんうんうん、はしごしていくかどうかっていうところのですね、うんうんうん、要素をですね、うん、僕らは因数分解をして、うん、なぜお客様を再来店するのか、うん、なぜお客様ははしごをするのか、うんうん、それを促すような、うん、その社員教育というものを徹底しています、う
ん、で今何店舗ぐらいあるんですか。大黒糖大椿で、
大黒糖大椿で今合計で62店舗あります。
そうですか、はい、でドミナントしてるところって何箇所ぐらいあるんですか。
今は、うん、仙台、それから東京、うん、名古屋、うん、広島、うん、今4箇所でドミナントしてます。
東京も蒲田、ここに集中してるんですよね。
そうですね、我々にとって その東京1号店は蒲田でしたので、うん、今は蒲田だけで5店舗あります、
うん、なるほど。でこういうような店舗、今6つの駅でドミナント展開されてる、はい、所長困るのはそういう駅っていっぱい日本にはいくつもあると思うんですけど、どれぐらいあると思われてますか、はい、
そうですね、このドミナント少なくとも5店舗以上、うん、ドミナントができる、うん、駅というのはですね、うん、今まで我々のその実績からいきますと、うん、1日の乗降客数が16万人以上ある駅になっています、うんはいはい、うん、でこの16万人以上乗降客数がある駅というのはですね、うんうん、日本全国に、うん、163駅
あ、そんなにあるんですか。そのうちのまだ6しかやってないから、はい、これ順番にやっていったら、はい、またまた出店余地、
はい、
でいわゆる外食産業って自分の店が近くにあるとちょっと売れなくなるなんていうけど、もともとお店をめちゃめちゃ近づけてるから、これないですよね。
そうなんです。ですのでもうあえて自ら、うん、どんどんドミナントをしていきながらですね、うんうん、一つのドミナントが完成したら、うんうん、また隣接するエリアに、うん、ドミナントの輪を広げていこうと、うん、そういった戦略で展開していこうと思ってます。
なるほど。改めて御社の今後の成長を引っ張るものを教えていただきたいんですが。
僕らのその価値パターンというのはですね、そういったあの常連のお客様がですね、みるみる増えていく、そして増えたお客様のですね、来店頻度が非常に高い、そういった状態を継続させることが僕らの特徴になっています。一度出したお店、既存店の売り上げがですね、ずっと、伸び続けていくと、そういった特徴があります。ですのでドミナントを中心とした新規開拓ですね、そういったところも今後ますます進めながらですね、でも足元の数字は既存店がしっかりと支えていくということでですね、既存店の売り上げも伸ばしながら、さらに新規出店の数も増やしていくというダブルロケットでですね、今後の展開を加速していこうと思っております。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですが。
正面突破です。
なぜ選ばれましたか。
私が外食産業を志した時はちょうど BSE の真っただ中だったんですね。牛肉を全然日本人が食べなくなった。あの時にですね、まずは牛丼チェーンであったりですとか、焼肉チェーン、ステーキのチェーンなんかが、いろんな模索をしました。で、今歴史を紐解きますと、やはり豚肉にその事業ドメインをですね、変更した会社や、もともとのそのルーツをですね、曲げて、信念を曲げていった会社っていうのはですね、今振り返ると、どこの会社も苦戦されていますし、亡くなってしまった会社も残念ながらたくさん、ありました。私がそこで学んだのは、もし牛肉の業態、をされているのであれば、牛肉で正面突破をする。これが危機をですね、乗り越えていったと。いうような歴史をですね、僕は勉強してまいりました。その後もリーマンショックや震災なんかもありました。直近ではコロナなんかもあったんですが、そういった時にその時の流行りに逃げていくような会社もいっぱいありました。なんですけれども、我々はそういった儲け話やですね、誘惑に負けないようにですね、自分の信じたこのビジネスで心中するんだってっていうつもりで、今までこの危機を乗り越えてまいりました。ですので、私が大事にしている四字熟語は正面突破です。
ありがとうございます。改めまして、今日のゲストは証券コード 138A 東証グロース名称ネクスト上場光フードサービス代表取締役社長大谷光則さんでした。大谷さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは光フードサービス代表取締役社長大谷光則さんでした。そして大谷さんが選ばれました四字熟語は正面突破でございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決するIT サービスのトップランナー、パシフィックネットの提供でお送りしました。